上の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
前回は武田さんが蕎麦屋さんではなくたこ焼き屋さんをやりたいって話になったんですね。
はい。
どうしちゃったんですか。
まあちょっと蕎麦屋だとやっぱりね、お店構えとかもいろいろあるじゃないですか。
あ、内装とかね。
そうですね、めんどくさいじゃないですか。こう、
はい、
高そうだし、
はい、
高級感も必要だし、
はい、
だけどたこ焼きだったら屋台でもできるし、ちょっとこうお店の狭いスペースを借りて隅っこでやらせてもらうこともできるかなってちょっと考えたんですね。
なるほど。
はい。で、まあちょっとたこ焼き屋さんいいななんて夢見がちなことを言ってみたんですが、まあ若干あのリアルには考えてる
で、ああ、はい、そうですね。
はい。で、そこでですね、敦子先生、私多分そろそろ流行りが終わるとは思うんですけれども、助成金というものを発見しまして。
助成金ね、はい、ありますね。
はい。
ガンガンやってますよ今。
ですよね。なんかすごい巷で助成金っていうのを聞きつけ、私もじゃあこれやってみようかなと思って、まあ、たこ焼き屋さんなんかやっちゃおうかなっていうのが正直なところだったんですけど。はい。
あのですね、まあだいぶ付き合いも長くなりましたから、
はい、
まあぶっちゃけてもいいですか。
はい。
まあ好きにしてくださいよ。
おう、はい。パンチいただきました。
いやね、やっぱり助成金って基本的には返さなくていいお金なんですよ。
はい。
ただ今回いろいろ言われてる創業補助金に関しては、はい、まあ儲かったら将来的に返してもらうかもしれませんっていうふうにはなってるんですけどね。
はい。
それでももらえるってありがたいじゃないですか。
ありがたいです。
で、やりたいことがある人はものすごくチャンスだと思うんですよ。
はい。
ただ、まあ物事順番があるわけで、
はい、
ほら助成金が欲しいから助成金もらうための計画を出してどうすんのと。
そうですよね。
そう、いつもそれは思いますね。常に。
そうですよね、確かに。
そうそう、もらって終わりじゃないんで。
あ、そうですよね。
まあそもそももらえるまで持つのかっていう話になっちゃうんで。
お、そうか、助成金ってそういえば後から出るんでしたっけ。
そうです、そうです。
ということは例えばまあ、なんか300万のうち200万出ます、お、200万も戻ってくるのかってちょっと思ってたんですけど、まあ、たこ焼きのこの機械を100万でセットで買いました、これのうちの例えば66万が戻ってくるとか、そういう美味しい話ではないと。
まあ、そうですね。だからあくまでもそのたこ焼きのセットを買いましたって、実際払いました、でその後に助成なので。
あ、だとタイムラグが
ありますね。
はあ、キャッシュバックのタイムラグが発生すると。
そうなんですよ。で、皆さんの計画とか見ると、まあ、自分なりにいろいろ考えてやってらっしゃるなっていつも思うんですけど、時間軸がないんですよね。
あ、時間軸と言いますと、
例えば損益計算書みたいな予測のね、
はい、
で作るじゃないですか。まあ、このぐらいの売上になって、このぐらい粗利取れて、経費このぐらいで、これぐらいで利益出ますよと、
はい、
まあまあそれは分かったと、
はい、
ただそこにたどり着くまでの間の話がないんですよ。
ああ、お店を出すところから始まって、
そうそうそうそう、
お客さんを集客して、
そうそうそうそう、
売り上げを上げると。
そう、例えば月でじゃあそうだな、200万まで行く計画になってるとするじゃないですか。
はい。
いや、いきなり開店しました200万ですっていうふうにならないわけですか、普通はね。
あ、まあそうですよね。宣伝しないとお客さん来てくれませんもんね。
最初は赤字じゃないですか、当たり前だけど。
はいはい、
ね、そこまでたどり着くまで、
はい、
でそこまでの話とかっていうのがなかなかないんですよね。
確かに考えてなかったかもしれません。
ですよね。
はい。なんかいいなってこうねじり鉢巻きして、こうたこ焼きひらっしゃい
ひら
ながらこうチクチク焼くの楽しいかなってちょっと思ったんですけど。
まあまあ楽しいと思いますけど。
はい、はい、そうそうか、はい、
うん、これがやっぱり現実に達成するための計画なわけで。
そうですよね。
そう、
あとあれですね、お客さんを呼ぶとなったら、例えばチラシを巻いたりとかしなきゃいけない、
ね、そうですね、
うん、
やり方はいろいろあると思いますけど、
はい、まあ、こう呼び込みで、はい、たこ焼きだよって言ってもこの近所にしか声が届かないわけで、
はい、
でなんだたこ焼き屋かふーんで終わっちゃうかもしれないですよね。
そうそうそうそう、
うん、あ、よくあるのがなんか居酒屋さんなんかで一杯無料キャンペーンみたいなチラシを見るんですけど、はい、あれと同じでたこ焼き1個無料、あ、1個増量キャンペーンみたいな、
あ、ありますね、そういうのもね、
はい、そういうので、でもチラシをするお金も必要ですよね。
そういうことです。
はい。で、チラシのデザインもしなきゃいけないですよね。
そうですね。 あれなんかだんだんちっちゃくなってきましたね。
いやいやいや、そんなことないですよ。いろいろあります。
いろいろありますよ、
はい、自分でやっちゃダメですよね、きっと。
いや、やってもいいと思いますよ。
いいですかね。
もちろん、はい、やっぱりあの書けるところ書けて、書けないところ自分でやるっていうのは一つですよ。
あ、まあ、そこはちゃんと節約の、まあ、コスト意識ってやつですか。
そうですね、はい、ただやっぱり自分が動いて、例えばあの苦手なことでもう丸3日かかっちゃう、それに対して例えばこの人にお願いしたら3時間で済むって言った時には、こうバランス見て決めた方がいいんじゃないですか。
そうですね。絵が描けないのに自分でチラシ作れないですよね。
そう、
はい、
例えばホームページを作りましょうって言って、いきなり何ですか、私よくわからないんですけど、 ありますよね、特別な用語とか。何ですか、武田さん。
すいません、あの携帯今鳴っちゃいました、すいません、切ったんで、あの申し訳ない、こんな真剣な話をしている時に申し訳ないです。というわけで、まあそのなんとかっていう HTML とか、
そうごめんなさい、
はい、そういうプログラムのなんちゃらですよね、
はい、
まああれを本を買ってきて勉強して、よし1年後にホームページをとか言うのはダメ。
そういうことですね。そうです。まあダメとは言いませんけれども、はい、ある程度概要は知ってないと頼むのも難しかったりもするじゃないですか。
ああ、はい、はい。
だからやってみるっていうのも悪くないんですけども、そこはやっぱり時間とコスト兼ね合いっていうのはやっぱり重要で、お金をかけたくないからって言ってなんか無駄に時間かけてるっていうことってあると思うんですよ。
ああ、やっちゃいますね。例えばこうちょっとたこ焼きの訓練をしてて、そのレシピをですね自分で作ろうなんてこうやっちゃうわけですよ。だともうあーみたいな、美味しくできないとか言いながらすごく時間かかって、気がついたら1週間もかかっていたとか、まあそれはそれでいいのかもしれないんですけど、メインの商品ですから。でも美味しい比率ってあるんですよね、料理って。
あ
それをちゃんと知った上でやればいいのに、最初からなんかこう小刻みに小麦粉100に対して出汁が 5cc 刻みでやってみるとか、そういうめんどくさいことはあんまりしない方がいいよ。
まあどこに時間をかけるかっていうのは大事ですよね。だから、はい、例えばあの我々の専門家の仕事で言うと、会社を設立しますと、
はい、
で会社の設立登記をしますと、
はい、
もちろん言ってしまえばこれだけ情報を取れるのでご自身でやることもできるんですよ、
はい、
役所行けば相談も乗ってくださいますし、やろうと思えばできると、
はい、
ただ言ってしまえば1回だけじゃないですか。
まあそうですね。
次に生かすところって多分ないと思うんですよ。
ないですね。
まあ2社目作るなら別ですよ、
はい、
ただね、その2社目作るときどうなってるか分かんないですから、
はあ、まあそういうのはプロにお任せした方が早いよと。
そうだからそこが時間とコストのバランスって、そういう意味です。
あ、なるほど。まあなかなかそこら辺の見極めって最初分かんないんで、なんか起業しようって思う人って自分でやろうって思う人が多分多いと思うんですよね。だからこうつい自分でやっちゃって、気がついたらあれなんかすごい無駄なことしてたとか、まあそういうことをちゃんと気をつけようねっていう。
そうですね。だから全部無駄じゃないっていう発想もあるんですけど、ただやっぱり時間って流れてるんで、どうしてもその時間に対する意識っていうのが希薄な人が多いっていうか、
まあ、ビジネスは今素早さが一番大事ってよく聞くんですが。
そうなんですよね。
まあ、でもそこら辺って多分いろんな根拠はあるから、そういうふうに皆さん言われてるわけですよね。
そうですね。
なんか時間って、まあ、ただただ流れていくから、あんまり感覚としてその数字にどう影響するのかよくわからないんですよね、やっぱり。
ああ、そうですよね。
はい。
まあダイレクトに数字には出にくいから分かりにくいのかもしれないですよね、もしかしたら。逆に言えば
確かに PL とか BS もなんか1年刻みじゃないですか。
そうですね。
間はっていう
まあそうですね、そういう発想もあるし、例えばあの PL、BS ってお金を基準にした指標なので、はい、お金払って初めて例えば1万とかって乗るわけじゃないですか、
はい、
時間かけましたっていうものに対して乗らないですからね。
あ、そうですね。汗水垂らして努力したものは見えませんよね、ここで。
そうですね。
ああ。
だから分かりにくいのかもしれないです。
なるほど。確かに決算書って多分1年ごとゴボッとこうまとまって数字でボンと、まあそこは見えるんですけど、じゃあその1年間でどんなことをやってきたのとか、じゃあその1年のうちにもっとその結果として出てる数字だけど、例えば売上が100万上がりました。でもこの100万を本当に100万で良かったのとか。
そういうことですね。
そういうことですよね、うん、もしかしたら120万売れたかもしれないよねとか。
そういうことですね。
あ、
だからそういう意味ではやっぱり限界があって、決算書ってすごく見える部分もあるんですけども、それが全てじゃないっていうのはそういうことですよね。
いろいろと経営者の方考えなきゃいけないことがいっぱいあるってことですね。
まあそうですね。それしょうがないですよ。
そうですよね。
自分でやるって決めたんですから。
そうですよね、全部自己責任ですよね。
まあ、そうですね、
はい、
ただまあ自分だけじゃ難しい部分もたくさんあるので、まあ、そこはうまく周りの人の手を借りるっていう発想も大事かなと思うんですよね。
ああ、まあ一人で会社できませんからね。
そういうことですね。
はい、そういうことですね。
会社として例えば一人だったり個人事業主であっても、周りの人の協力があって初めてっていう部分ってあるじゃないですか。
あ、確かに。やっぱり人の力あってお金が集まってくると。
そういうことです、
はい、で会社が回ると。
そうそうそう。
あ、なんだかうまくまとまったんですけど、
そうですね、
たこ焼き屋の話がまだ全然進んでない気がするので、それは
進まないんじゃないですか。
ちょっと頑張ろうかと思ったんですよね。
いや、来週もう一回話します、たこ焼き屋。
もうちょっと頑張ります。
じゃあちょっと頑張ってみましょうか。
はい、ということで今週はこの辺で。敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。